皆さんこんばんは。のぎらひ歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？あ、その前に答え合わせをさせてください。答え合わせ、のぎらひ検定ですか？でもそれはちょっと締め切りより早くないですか？いえいえ、のぎらひ検定ではなくて、のぎらひ映画部反省会の答え合わせです。あ、答え合わせ、そういえば忘れておりましたね。先日のあの映画は何だったんですか？はい、答えはソロモンの偽証です。ソロモンの偽証って確か前後編2作ありましたよね。はい、前編見終わったところで収録、後編見終わったところで収録、それをつなぎました。実際は90合わせて90分ぐらい喋ってるんですが、それを20分に縮めるのはさすがに苦労しました。え、そうですか。それもなぜ繋いだんですか？はい、前後編で感想を言うと、もう2部作っていうのでもう一発でバレちゃいますから。あの当時のその2部作といえばソロモンの偽証か寄生獣しかないんですよ。まあ、寄生獣後編まだ公開されていなかったかなというレベルなんで、一発でバレちゃいますから。そしたら前編の後に収録した話の中で後編を匂わせる、この先どう展開するんだろうねとか、推理してみようとか、エンディングの話とか、前編のエンディングですね、そういったことを全部削ったんですよ。ほんでつなぎました。ああ、でもアマンさんには一発でバレてましたね。そうですね、おでこちゃんが聞きましたかね。あの映画ね、前編はめちゃくちゃ面白いです。ちょっと一言言わせてください。はい、今回は結構真剣に調べたんで、のぎらひ歴史も話が長くなるかと思うんですけど、久々のまともなのぎらひ歴史ですので。なのにここで映画の話をつらつらと喋っていいんですか？いいんですよ。もうあのですね、ソロモンの偽証ですが、前編の最後にプップップップップのお姉ちゃんが影の中からヌーッと現れるシーンがあって、そこでスパーンと切れるんですよ。あれの展開むちゃくちゃいいですよ。映画史に残るエンディングです。でエンディングの音楽がアダージョだったかな、クラシックが流れるんですけど、これがもう映画ね、ずっとズームアップ、微妙に微妙に微妙にズームアップしていく中、アダージョがしんしんと流れるんですよ。あのエンディングのプップップップップッの後からアダージョへの切り替えが素晴らしい、大絶賛。もうそこだけ見たんでもいいぐらい。あれでね、ズバンと終わるんですよ。これはね、すごく3人でね、この部分を延々と語ってるんだけど、前後編つないで編集したから、もう30分ぐらい語ってるんです。これズバーンとね、全部編集で落としちゃったんですよ。実に惜しい。じゃあまた前編だけ反省会流したらどうですか？あ、そうですね、それもいい手かもしれませんけど、まあええかな。はい、ではのぎらひ歴史の方をお願いします。改めまして、ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？今日は横井翔南です。横井翔南、え、それ南北朝時代の人ですか？いえ、思いっきり幕末です。ギノさんの大好きな幕末です。幕末、幕末1ではありません、幕末2です。はいはい、でも何かしら関係はあるんでしょ？はい、関係はあります。まあそれはおいおい話していくとして、まず横井翔南という人ご存知ですか？いや、全然聞かない名前ですね。でも横井翔南、実はすっげえ人なんです。かの江戸城無血開城で有名な坂本龍馬の師匠としても有名な勝海舟がこう言っております。俺は今までに天下で恐ろしいものを二人見た。それは横井翔南と、とか、と言ったぐらいです。その、っていうのは誰なんですか？まあまあまあ、そこは伏せておきましょう。最後に言うんですか？いや、言いません。え？まあ、ここはちょっとね、横井翔南と関係ないか別に言わなくてもいいかなと思いまして。いや、それ別に言ってくれてもいいんじゃないですか。まあまあまあ、皆さん考えてみてください。幕末にすごい人物が二人いて、 勝海氏も大概ね、有名ないろんな人に会ってますけど、そんな中で、二人いて、横井翔なんともう一人、こいつすげえっていうのが。え、それ、龍馬ですか？いやいやいや、龍馬じゃないんですね。大体ね、自分の弟子すげえっては言わないでしょ。自分の弟子すげえって言ったら、それ立場逆転しますよね。まあ確かにそうですね。そこで、その横井翔南という人は、まあ具体的に何をした人かというと、福井藩の藩主で松平春嶽というものがおりまして、松平春嶽、松平ということは徳川家の人間ですか。はい、思いっきり徳川家の人間なんですが、幕末の四賢侯、幕末の四人の賢いお殿様、松平春嶽、山之内容堂、伊達宗成、島津三光、この四人の、まあ、頭のいいお殿様、まあ、四人とも倒幕派というか、松平春嶽は倒幕とは言い難いんですけど、なんせあの幕府のナンバー2ですからね。ナンバー2、はい、最後の将軍徳川慶喜政権下における政治総裁職です。慶喜と一緒に政治をした人です。だから思いっきり幕府の人間なんですね。ですが割と倒幕とか改革派によりの考え方で、広く綱紀のもとに政治を行おうとした考えの持ち主で、その人のブレーンとして働いた人なんですね、横井翔なんていう人は。ということは福井藩の人なんですか。いえ、熊本藩の人です。ですが熊本では不遇だったんですね。やっぱりその反対派っていうのはどこの藩にもおるんですよ。今まで通りでええやないかっていう人と、いやいやこれからはもう日本変えんといかんぜよっていう、どこの藩にもおって、そのこのままでええぜよっていうのに邪魔されて、うん、まいように立ち回れんかったんですよ。まあそこでいろいろと交流を深めていくうちに、福井の松平春嶽の耳にも入りまして、うち来る？とかいうことになって、で、熊本と福井ってめちゃめちゃ遠いですが、福井藩に行きました。はい。具体的に何を？まあだからその春嶽のブレーンですよ。で、いろいろな思想改革論とかいうのを出していって、いろんな人たちに影響を与えるんですね。はい。具体的にはどんな？国税7条というのを案を出しまして、国税7条、はい、まあ一つ一つ言っていきましょう。将軍は天皇に対して今までの政治を謝れ、今までね、むちゃくちゃな自分主体、徳川主体の政治なんですよ、徳川政権というのは。まあその徳川政権が徳川主体の政治だというのは、一つに参勤交代というのがあるんですね。これやめろと。はあ、参勤交代やっちゃいかんのですか。はい、参勤交代というのはそもそも地方の大名が江戸にやってくる、やってくるだけでもすざましいお金かかる。それをやらせることによって諸藩のお金を削ぐんですね。まあ削がれた分があっちこっちにばらまかれるんで、そのあっちこっちは潤うかもしれんけど、藩にとってはもう参勤交代する金もねえよっていうところもあるわけですよ。そして人質として江戸にいる諸藩の藩主の奥様を家に帰らせろと、謀反を起こさせんように人質として取ってるんですけど、そんなことしたら、まあ、反感買うだけやろうが、お前。なあっていう。ほんで、バカを登用するなと。頭のいいやつ、使えるやつだけ、採用しろと。で、公共の政治をやれと。勝手に決めんなよ、お前。わしは聞いてねえぞっていうような政治するな。で、海軍を起こして、日本はよ、周り海なんじゃけんの、海軍を立派にしてよ、国防を考えろよって、広く日本のための貿易をしろと、徳川だけが儲かるような貿易するなと。 まあ、こういうのを提案して、それを春学が聞き入れて、よし、これをこれから徳川の成人していこうと思ったんですが、時代が時代。それが実現するのは、徳川政権ではなくて、後の政権になるわけですよ。しかし、幕末の時代においてそれだけのことを言うと、反感買いますよね。はい。めっちゃ反感買いまして、襲われるんですわ。襲われたんですか。まあ、酒の席で、暴漢に襲われました。で、やべって言うんで、その場を去り、刀を取りに帰って戻ってきたとき、仲間はもう殺されていた。刀取りに帰ったって、それ逃げたようなもんじゃないんですか？はい。逃げたと言われました。指導にあるまじきことだ。許さん。逃げるとはなんだ。いや、逃げたんじゃないですよ。ちょっと刀手元になかったんで、刀取りに帰ったんです。刀も持ってないのか、それは指導にあるまじきことだ。刀がなかっても、素手で戦え。そこら辺にあるものを使えばいいだろう。まあ、確かにそうですね。そうなんですか。それで、指導にあるまじきことをやっちゃった横井翔奈はどうなったんですか？はい。まあ、熊本藩は怒りますよね。お前帰ってこい。お前、許さんけんな、お前、とにかく帰ってこいや。まあ、松平春学もこんなに頭のいい人間は、そばに置いておきたいので、まあまあまあまあまあ、まあそこは許しちゃってくれんか。横井湘南先生もね、命あってのものなりなんだから、あっこで戦って、もし怪我でもして、それが原因で命も落とすことになったらね、日本の宝を失うことになるんですから、そこは許しちゃってくれませんかね、と春学が嘆願したのも虚しく、許さんということで、士分剥奪。浪人として過ごすことになりました。でもその浪人として過ごしてる間にいろんな人に会ってるんですよ。坂本龍馬にも会いました。そして坂本龍馬は横井湘南のある口癖を耳にしました。ある口癖、それは何ですか？天下一東人心選択願うところなり。はあ、もう一度よろしいですか？はい。天下一東人心選択願うところない。すいません。漢字の意味がもしかしたら違うかもしれませんが、天下を統一するためには、人の心の選択せないかんいうことなんかな。これを聞いた坂本龍馬、野木さん、この先思いつくでしょ？野木らしさん、天下一をするためには選択、はっ、日本を今一度選択いたし申し候。そうなんです、野木らしさん。龍馬のあの名言パクリだったんですか？はい、思いっきりパクリです。坂本龍馬はパクっている。人の意見をパクっている。パクリはまずいっしょ。まずいでしょ。だからね、僕はね、力説してるんですよ。ダークサイドに落ちたとかなんだかんだ言われてもパクリはまずいって。いかにも日本人のほとんどは坂本龍馬ってすごいね、今一度日本を今一度選択いたしなんか言って、日本を選択なんか言って、ようそんな言葉思いついたね。さすが坂本龍馬って言うけど、坂本龍馬が思いついたんじゃないんよ。横井湘南が思いついたんよ。それを聞いてね、パクってね、手紙に書いちゃったのよ。横井湘南はね、口癖だったのよ。それに対してね、坂本龍馬は手紙に書いちゃったのよ。しかも坂本龍馬の手紙といえばね、面白い文体ということで有名なのよ。乙女姉やんに送った手紙に書いちゃったのよ。もう坂本龍馬の言葉になっちゃったのよ。横井翔奈も、横井翔奈もね、選択という言葉をね、使ったもいいけどね、文章が堅苦しいんよ。 坂本龍馬はね、洗濯という言葉をひらがなにしてんのよ。それでね、わかりやすく、誰が読んでもわかりやすく書いてんのよ。これ天才よ、坂本龍馬よ。パクったとはいえ、坂本龍馬天才。それだけで天才。そうですね。まあ、パクリとはいえ、まんまじゃないですしね、コピペじゃないですしね。それを噛み砕いて分かりやすく、誰が読んでも分かりやすい。だって乃木垣さんも木野さんも天下一当人心選択願うところなりんだよ。読みが合ってるのかどうかもよく分からないと言ってるのに、日本を今一度選択いたし、もし候なんかって読みもクソも誰が読んでも読みますよね。そうそうそうなんよ。そういう文章にしたっていうだけでも十分ね、坂本龍馬すごいかもしれん。そういう風にね。あと、まあ、横井翔なんていうのはね、思想家でもありましたからね、当時の人としては思いつかんような素晴らしい案をたくさん思いついて、それをね、勝海舟だの坂本龍馬だのね、西郷どんとか、まあ、西郷どんにあったかどうか知んないけど、まあ、横あの高杉晋作もね、自分の藩に来て自分の藩士に教えてほしいとか言っても言ってるんですよ、まあ、それぐらいねすごい頭良かって、そういう言葉を思いついてね、もう一個はね、上位三策っていうのも考えてるんですよ。上位三策、はい、上位三策というのはね、あの当時っていうのは上位論者が吹き荒れてたじゃないですか。はい、つまり外国船は打ち払えと、尊王攘夷ね。でも攘夷攘夷ばっかり言っててもダメなんですよ。開国して外国の船造船技術とか軍事力を身につけないと日本勝てないんですよ。長州と薩摩はね、海外とに打ち込まれていますから、日本の国力ではダメだ、日本の軍事力では海外に勝てないの身にしみて分かってますけど、それ以外の藩士なんか全然分かんないんですよ。上位上位で日本の大和魂で外国人打ち払うことは可能だと言ってる人が5万といるんですよ。そんな中ね、日本は上位だけではダメなんじゃと、上位の気持ちもわかるけど上位だけではダメなんだよという案を示すんですよ。それが上位三策ね。まあ、ちょっと具体的に言いますと、外国に対してね、その場逃れの条約を結んで、で勅命、つまり天皇さんに背いて開国して、でみんなの反感買いましたよね。そんな案はやめて、将軍はね、天皇のとこ行って謝罪して、決して天皇様の言うことを無視して開国しちゃったけど、天皇様をないがしろにしとるわけではありませんっていう誠意を示しなさい。これ第一個ね。二つ目で、その尊王の誠意を示して、で勝手に条約結んだ人たちを処罰して、で海外の大使とかね、使いの者たちを呼んで、天皇の勅使ねとか将軍たちとかもろもろ集めて、今の条約は天皇さんの言うこと聞かずにやってしもたけん、ちょっといっぺん条約破棄させてくれと、それをちゃんと説明して納得してもらって、で勝手に開国した港はもう引き払ってもらって、そして改めてその国々ね、イギリスとかフランスとかの列強に対して施設を出して理解してもらって、その上で開国しなさいと、ちゃんとね順序立てて説明して納得してもらって同意のもとに開国しましょうっていう案を出してるんですよ。ほんでね、それに加えて、もちろんみんながみんなね、外国の皆さんがみんながみんな日本と一緒に対等な立場で貿易をしようと思っとるわけじゃないだろうし、中には日本に攻め入って日本を上海のようにしてしまおうと考えとる人もおるだろうから、そういう人たちに対してはちゃんと攻撃を加えないといけないので、軍備を整えろと、特にね、近畿、天皇さんがおる近畿の沿岸はちゃんと守りましょうねって言ってる。 素晴らしい案ですね。そうでしょ？尊王攘夷の立場を考えつつ開国しようという妥協案ですよ。まあ攘夷っていうのは基本尊王があっての攘夷ですから、尊王開国ということなんですね。そうなんですよ。尊王開国だけども、無礼を働く外国に対しては攘夷しますよっていう、この素晴らしい案を考えたんですよ。でもね、そんな素晴らしい案はね、この乱れた世においてはなかなかね、世間一般に広まらないんですよ。政治としてまともに動いてくれないんですよ。結局指導剥奪されるような事件を起こしてしまいましたし、浪人を耐え忍んで明治になりました。横井湘南様、あなたの時代が来ました。あなたに新政府に加わってほしいって言ってきて、わかりました、私の力でなんとかなるならぜひ行きましょうと言ったのはいいが、いいがってどうなったんですか？暗殺されてしまいました。なんと不運な。まあ龍馬氏にしても、暗殺されたビッグネームの人たちの大概ね、いろんな誤解っていうのを生んでるんですよ。横井湘南の誤解は悲劇ですよ。と申しますと、横井湘南が開国を進めて日本をキリスト教の国にしようとしていると言われてるんです。それで暗殺されたんです。え、キリスト教国家にしようとしてたんですか？とんでもない、これはデマです。でっち上げで事実無根です。と、その証拠というのはあるんですか？はい、横井湘南、その名前にその証拠があるんです。やっとここで前回の後醍醐天皇の時代のから話がやっとここでつながるんです。お待たせしました。やっとつながるんですか？どういうつながりなんですか？横井湘南、この湘南という名前はもちろん、あの、号ですね。画号とか仮面ライダー1号2号の号ですね。本当の名前は、正式な名前っていうのは平野時弘なんですが、この湘南という名前、なんとかの後醍醐天皇に最後まで忠義を尽くした楠木正成公から取っているんです。え、だったら横井正成、横井楠木とかじゃないんですか？はい、楠木正成の楠木の楠は何とも呼びます。なので楠木正成のことを大南光オロナイン H 南光じゃありませんよ。でも釣られたじゃないですか。大南光、大きい楠木の光、公は公の公ですね。じゃあ横井大南になるんじゃないですか？はい、横井大南ではあまりにも恐れを多いと思ったのか、湘南にしてあるんですよ。この湘南というのは湘南公、誰のことを指すかお分かりですか？横井湘南、つまり楠木正成のことを大南っていう、大南公ということは楠木正成を大とした場合の章だか。お子様？はい、そうです。楠木正成のご子息に楠木正面という方がおりまして、同じように最後まで忠義に尽くしてお亡くなりになられた方です。大南光に対して楠木正面のことを湘南光と言いますので、横井湘南はここから来ているのです。横井湘南は尊王思想家です。なのでキリスト教化してるなんかいうのは事実無根も極まりないんですね。だからもしかしたら適当な理由をつけただけなのかもしれません。どちらにしても新政府に不満を持つ不平分子というのはゴロゴロおりましたから、そういう人たちにとって明治新政府の高官役人は全員敵ですからね。だから 当時暗殺された人いっぱいいますしね、惜しい人材ですよ。とにかく公の公平な政治をしなければならないと常に言っておられた方ですので、あ、ちなみにですね、この国税7条ですが、これもまた坂本龍馬コピペしましてですね、選択だけじゃなかったんですか。はい、幕末において最後の最後に坂本龍馬が成し遂げたという戦中八策ですが、あれ国税7条を元にしていると言われています。もう海軍作れとか、公共の政治やれとか、有能な人を採用しろとか、貿易しろとかいうのもろそうですからね。でもたまたま考えが似通ってるだけとも言えるんじゃないですか。確かにたまたま考えが似通ってるだけとも言います。でもまあ影響を受けたでしょうね。実際に会って話聞いてるんですから。わかりました。まあそれでもいろんな人に多大なる影響を与えた人っていうのはまあおるんですね。吉田松陰にしてもそうでしょうし、まあ、そういう人はやっぱり短命に終わる。バトンを渡してしまった時点でもうその人の使命、生きる使命っていうのが終わってしまうんでしょうかね。わかりました。こんなところですか。はい、こんなところです。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。